とその放射能の怖さをそれぞれが知るべきだと思うんですが、先生、あの専門教育を受けていない私たち一般の私たちが読んでも分かりやすい本ってありますか？
放射線の被曝に関して、
はい、
私たちはあの医療被曝を取り上げていますけれども、
はい、
それはあの、自分たちの、ことを宣伝するわけじゃありませんけれども、
はい、
受ける受けない X 線 CT 検査っていうのがあるんですね、
はい、
でそれはあの、医療被曝のことを取り上げていますけれども、今の例えばセシウムだとか、はい、そういうものの外部被曝ですね、外部被曝に関してはそれを読めるし、
はい、
それからあとあの、原子力資料情報室の、はい、を建てたあの始めた高木仁三郎さんという人が、
はい、
食卓に上がった放射能っていう、まあもともとは食卓に上がった死の灰っていうチェルノブイリの時にね、
はい、
あの出したあの本なんですよ、
はい、
でそれがあのリバイバルっていうか再販になって、そのそれが食卓に上がった放射能っていう形で、
はい、
七つ森書館から出ているんですね、
はい、
でそれはもう本当に食べ物のことに重点を置いて書かれていて、
はい、
とってもあのいい本ですよ。私もそういう、はい、それをあの、まあ、ずっと読んで、勉強したんですね。
そうですか。
で原子力発電に関しては、
はい、
まあ、いろいろ本ありますけれどもね、
はい、
あの西尾さんが書かれた本とか、
はい、
まあ、あの今かなりあの黒板みたいな形で出ていって、新しい本もかなり放射線に関しては出ていると思うので、本屋さんに、
はい、
あの行ってご覧になるといいと思うんですけど、
ね、あの受ける受けない X 線 CT 検査はこれは崎山久子先生が書いていらっしゃる。
私だけではなくて社会学校の人を分担執筆で書いてます、
はい。高木学校というのは崎山先生をはじめあの専門家たちが市民レベルでいろんなあの科学情報を、
ね、
提供してくださっているところですよね、
ええ、
あの時々私もあのホームページにお邪魔していろんな勉強させていただいているんですけれども、は
い、
そこの高木学校の皆さんが共著という形で書かれた受ける受けない X 線 CT 検査、これがどのように DNA に放射線がいたずらをするか怖いかっていうことが書かれている、で原子力資料情報室あのユーストリームで情報提供をしてくださってますよ ね、
そうですね。
これも私はすごく勉強をさせていただいているんですけれども、その高木先生が、食卓に上がった死の灰という本を書かれていて、それが今食卓に上がった放射能という本に変わっ、タイトルが変わって復刻されている。じゃあまずこの辺りから読んで、あのそれから原発に関する本もいっぱい読んで、皆さんが本当のことを知るということから、もうちょっと遅いけどでも今からでも
そうですね、
したいですね。
それからあの、原発に関していろいろな情報を分かりやすく、
はい、
私たちがやってるんですけど、これも自己宣伝みたいな、あのあれなんですけど、
はい、
あの原子力教育を考える会っていう、
はい、
あの会があって、
はい、
あのやっぱり文部科学省が安全教育ばっかりしてたわけでしょ、はい、今まで、でそれで子どもたちにこういうことをあの教えないのはおかしいんじゃないかっていうことで、
はい、
あのよくわかる原子力っていう、あのホームページを立ち上げてんですね、
はい、
でそれはあの、この事故が起こる前まではだいたい2000ぐらい、多くて2000ぐらいのアクセスだったんですけれども、はい、事故が起こってから起こってね、2、3日経ったら27万ぐらい来ましたね。でものすごく皆さんあの不安に思っているんだけれども、テレビでは安全安心って言ってるけど本当なのかなってあの、検索していらしたんじゃないですかね。それで27万ぐらいあのアクセスがあって、それはあとずっと落ち着いてますけど今は、
はい、
でもあのそこにはあの文科省が教えたくない問題点がいっぱい書いてあってそれで最近キッズページっていうのを立ち上げて、
はい、
あの子どもたちもすごく分かりやすいようにイラストを入れてね、
はい、
あの解説してあるんです。
え
ですからあの本屋さんに行くのがめんどくさいとか、まあ、もうあ インターネットの方が慣れてらっしゃる方は、そこを読んでいただくと、
はい、
原子力の問題っていうのが、もう項目別に全部出てますから、
はい、
ご覧になっていただければと思います。
実はその27万人の一人っていう私なんですけれどもそのページも大人が見てもちゃんと見応えのあるページだということ。
最初は高校生以上の方を対象にして書いてあったんです、
はい、
でこの事故が起こるちょっと前にキッズページっていうのを立ち上げて、キッズページバーッと入れたんですよ、ですからそっちの方はもう分かりやすく、子どもも読んでも大丈夫なような感じで書いてあります。
大人も取っかかりとしてはそこの方からの方が入りやすいかもしれない。
そうですね、
キッズページおすすめです、でも本当に皆さんにまず本当のことを知って、まず考えて行動していただきたいと、
そうです
思いますよね、
それで、やっぱり専門家っていうのはいろんな立場の人がいますよね、
はい、
でああ言ってこう言ってって、で私は昨日公園に行った時にね、
はい、
前、1週間前ぐらいに他のところで行政がやった講演会でね、
はい、
私なんか正反対のことを言ってたっていうんですね、
はい、
でどっちが正しいのか本当に困っちゃう、判断に困っちゃうっていう方がいらしたんですよ、はい、だからやっぱりいろんな専門家が いますよね、
はい、
ですから どれが正しい、正しいっていうか、自分が採用する意見かっていう判断力っていうのをやっぱり受ける側も持たないといけないと思うんですね、
はい、
でそういう判断の基準になるのはやっぱり基礎的ないろいろなデータだと思うんで、
はい、
そういうものに基づいて、自分がどう判断するかっていう判断力をね、
はい、
一人一人の人がつけて自分で決定するっていうことをしないと、いつまでも専門家に振り回されるっていう感じになると思うんです。やっぱりそれは大切ですよね、
わかりました。じゃあ本当に今も収束していないんだぞということをちゃんとこう見据えて、どうするべきかっていうことを考えていかなければいけませんね、
はい、
そのためには汚染されていないものを若い人子どもたちに食べさせる、で、私たちだって食べたくないですね
食べたくないですよ、
そうですよね、
本当嫌ですもんね、
ですよね、食べると何か免疫力がつくとか、その早く排泄できるものっていうのはありますか？
早く排泄するものはセシウムならありますね、
はい、
アップルペクチンっていうのね、
はい、
リンゴジュースを取った絞りカスを、なんか粉にしたみたいなものらしいんですよ、
はい、
私は見たことないですけど、論文で読んでるんですが、
はい、
ベラルーシのお医者さんが書いた論文を見ますとね、そのアップルペクチンが入ったその粉を1日5グラム2回、
はい、
与えて子供にですよ、与えてそれではない、粉、ただの粉を与えた、はい、子供とその3週間経った後の排出率を見てるんですよ、はい、するとアップルペクチンを加えた与えた子供の方が体内の排出量が多いと、ずっと多いということを書いてますね。
あ、そうですか、ペクチンというのは食物繊維の
多糖類みたいなんですね。でそれをセシウムというのは体の中で腸管から全部吸収されるんですけれど、
はい、
血液の中入りますね、でいろんな臓器行くでしょ、
はい、
でまた腸管に排出されるんですよ、
あ、はい、
でその時に大部分は本当は尿から出るんですね、でも腸管に出た時にそのアップルペクチンなり、はい、そのプリシアンブルーっていう色素もあるんですけれども、
はい、
そういうものがあるとそれが捕まえちゃうわけですよ、セシウムを、
はい、
それで捕まえちゃうから再吸収を抑えるんです。それで、はい、便と一緒に出しちゃうっていうことで、3週間ぐらい経つと、
はい、
半分以上っていうか子供その場合、普通 通だったら 14% ぐらい、何も与えなくても3週間ぐらい経つと、子供は出ちゃうんですね、
はいはい、
そのアプロペクチンを飲ました子供たちは今 40%、50% ぐらいが出ちゃうという感じで、はい、その排出量が上がる、
明らかに上がる。ああ、そうですか、生のリンゴだと
それでいいんじゃないですかね、ただ皮ごと食べれば。
あ、なるほど、
とな
るとやっぱり汚染されていないリンゴということになります。もちろんそうですね。ですね。
でこれから気をつけるのは、あの健康に関心のある方って玄米を食べてらっしゃる方多いでしょ、
はい、
で玄米の場合肺がんのところ外側のところにあのセシウムが大部分たまるんですよ、ですから玄米っていうのは、あの怪しいなと思うようなお米だったら玄米は、はい、食べない方がいいんですね。
反対に、
ああ
そうですか、じゃあ産地がちょっと怪しいなっていう場合には、精白米の方が、
そうです、
安心、
銀シャリがいいんです。
今まで、
よくあのなんていうか、はい、ぬかを洗ってね、それであの召し上がった方がいいって。ですからぬか漬けっていうのもこれから気をつけないといけないですね、
は
い、ぬかがどういうぬかを使ってるかっていうことで、
はい、
ぬか汚れてる場合もあるでしょ。
ね、
怖いかなっていうふうに。
なるほど、今まで体にいいと思っていたものが、
そう
ちょっと待てよっていうことになってきているわけですね。
そうですね。
あら、そうでしたか、これからもじゃあいろんな情報発信をなさっていかれるんだと思うんですけれども、はい、またあのご協力ください。
はい、
はい、お忙しい中本当にこんなにお時間いただきましてありがとうございました。はい、ぜひ先生もお体気をつけて日本国民のために頑張ってください。
オーバーです、ね、
いえいえいえ、本当にあの大切な方の一人だと私は思っております。
ありがとうございます、
はい、ありがとう。